深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは音楽プロデューサーでアーティストの出谷志さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかお久しぶりですよね。
会うのはね、会ってる感じがしてしまうのが SNS
で繋がってるから、だいたいお互いの動向はね、
はい、
いろいろ分かってはいるんですけど、直接お会いするのは実は、2019年のサンセットライブでお越しいただいた時以来。
多分そうなんですよね。だから6年になるんですよね。
そうか。でもあのサンセットライブの井出さんのプロデュースの、
ミ
リオンイメージオーケストラ。
はい。
すごかったですね。
ありがとうございます。みんな
ステージに乗り切らないぐらいの人がたくさん来てくれてね。
ねえ、あの時本当、ドラムのシーノクなんか富山から来ましたからね。
ああ。
みんなバラバラでね。
あれよくでもあんだけ集まりましたね、同じ日に。
そう。あれすごいよ。
ここにはすごく活躍してる方ばっかりじゃないですか。
そうなんですよね。
ね、誰がいたっけ？あと FPM の田中半とか。
うん。あの時はドラムゴータじゃないかな。
あ、ゴータさんでしたっけ？
多分まだ。
うん。
あと、まあ、穴井くんも。
ニキヤもいましたね。
あと、信原くんもいたし。
はい。
元原
福岡絡みのなんかね、アーティストも、は
い。そうですね。
来てくれてたし。
まあ、20人いますからね。
20人はね、多分、サンセットライブ史上、マックスでしたよ。あんだけの人数がステージに上がったのは。
ですよね。
はい。
で、あの後にもう一回だけやったんですけど、うん。
2回ありましたもんね、サンセットライブね。
はい、やりました。
うん。
で、その後に。
あ、東京でもってことですね。
1回だけやったんですよ。
はい。
それはわざと、200人ぐらいのお客さんの前で、25人編成だったわけな。
おー。
だから。
またさらに増えたんですね。
そうするともう、うん、要するにわざと楽器が、床に置いて、
うん、
天井桟敷のような、距離感がないっていうのをわざとテーマに、
はい、はい。
やったとき、その時はね、ベースが3人、ドラムが3人でしたね。
いや、もうなかなかそういうのってないですよ、その編成の。
だから、池畑くんもいたから。
ああ、なるほど。
で、ベースはレックさんもいたんで。
はい。もうそれなんですか、もう井出さんのこのイメージっていうか、まさに構想で、はい、そうしたいなっていうのが実現してるわけです。
そうです。それで一人一人口説いて、この曲を やってくださいっていう。そういう、この曲やりたいとかないんですよ。この曲をやってくださいっていう。
令和のフィルスペクターじゃないですか。
なんかそういうミュージカルみたいにしてて。野外だと全部できないんですけど、
うんうん、
室内だったんで結構映像と、
いや、まあ確かにね。
で、
サンセットはどうでした？実際や
って。いや、サンセットはすごい楽しかったですね。本当に、またやりたいです
し。ああいう野外っていう、
ね。野外すごい向いてると思うんで、
うんうんうん、
それでもっと野外用に考えられたりとかするんで、
うん、
あれでその後に、コロナ禍の時にもう一つの自分のグループのコズミックスイートアンサンブルっていうのを、
はい、
もっと映像がすごいんですけど、
うん、
それをやって以来、それライブとかやってなかったんですけど、うん、なんか、そろそろまた音楽やりたいなと思ったりも最近してる。
あ、なるほど。
はい。
いや、もう、井出さんの話をね、まあ、いろいろたくさんあるんで、ちょっと少しずつ話していかなきゃいけないんですけど。
そうですよね。
ちょっと簡単にまず、音楽プロデューサーという肩書きはあるんですけど、ご存知ない方も万が一いらっしゃるかもしれないので、簡単にちょっと経歴を私の方からもね、ご紹介させていただきますと、
はい。
まさにその90年代にはオリジナルラブとか、小沢健二さんのマネージメントも、されたり、まあ、いろんなアーティストのプロデュースもね、数多く手掛けてこられてるんですよね。
はい。
で、そして90年代に入って、今度はま、自らの名義の、制作だったり、あとレーベル？グランドギャラリー。
そうですね、グランドギャラリーは2005年で、
はい、
今年で20年なんですよ。
あ、もう20年になるんですね。
はい。
もうこれも数々のコンピレーションアルバムをね、
そう。
リリースされてますもんね。
なんかグランドギャラリーって、
うん、
コンピが多いじゃないですか。
はい。
でもあれコンビほぼ現場持ってんですよ。
あ、結局は井出さんの手の中にあるというか。
よくコンピレーションって他社から借りるじゃないですか。
まあそうですよ、普通はね。
で、そういう風に見せながら海外のも、現場は自分で持ってて、
うんうん、
だからそれで作ってたんで、
はい、
かなり今数はすごい増えてます。
なるほど。それはまだ粛々とというか、まだどんどん増えてるんですか？
増えてますね。はい。
じゃあまたいずれそっちの、またアルバムというか、
そうですね。
リリースもあり得るという感じなんですか？
そうですね。20年なんで、
うん、
少しずつ、今年の7月で20年なんで、
うん、
来年の6月までは20周年なんで、だからちょっと粛々と。
なんかね、それはそれでちょっと気になりますね。
そうですね。ちょっとずつやっていかなくちゃと思いまして。
はい。まあそういうね、制作だったり、まあいろんなそういう、まあプロデュースワークもありながら、で、ここ数年、私もすごく気になってるのが、
はい。
まあ、収集家として、いろいろまあ日本のそういうポップカルチャーというか、まあもちろん音楽中心なんですけども、これまでの音楽に関するフライヤーだったり、ポスターとかを、 いっぱいたくさん集められていたのが、まあ、お披露目される機会がぼちぼち増えてますよね、はい、今ポスター展という形で、
はい、うん、結局事前ね、深町さんもあれですけど、はい、まあ、出した時に資料として、うん、なんかこのポスターと出会ったのは中学生だなみたいな、
うん、
外国のポスターを販売する仕事は90年代からやってるんですけど、
はい、
その自伝を作るまで日本のポスター1枚も持ってなくて。
ああ、そうだったんですね。
はい。お
う
お
う。
で、どうして資料で必要になってきたときに、うん、だんだんこれってなんか、もうちょっと違う形で必要じゃないかって、
うん、
そうすると小事象なんで、うん、どんどん集めていくうちに、これは何かもう少し違う形で見せ方を考えた方がいいんじゃないか。だんだん膨らんでいって、
うん、
自分たちの店で、ギャラリーで見せていくことを、まず始めて、
うんうん、
そして今度は、もう少し大きなとことか、だんだんそうやって大き、
はい、
結局展覧会、ポスターですけど、ポスターで反則用なんですよ、
うん、
全部、
うんうん。だから非売品ですもんね。
そうです。
基本的に売られてるものじゃないでしょ、あれ。
そうです。うん、変な話、スーパーマーケットのチラシと同じですよね。
おう、そうそう。だからそのを宣伝するために作られた。
そう。営業が作ったり、レコード屋さんが作ったり、チラシもそうですよね、ミュージシャンみんな自ら、はい。やっぱり消えていくものをどうにかして形にならないかなって結構真面目にやっていきながら、で自分なりの個性も出しながらみたいな、うん、で集めていくと、
うん、
やっぱねレコード2枚買いみたいに、
うんうん、
例えばタイマーズ3枚持ってたりとかね、
はい、
キャロのポスター3枚持ってたりとか、うん、2枚必要ないわけですよ。
ああそっか、まあ、1枚あればね
1枚あればいいのに
成立はするんだけど、
だからついに集めてしまい、うん、でどんどん集めてしまっていったらもうね銀行からねとにかくこういうのはあんまりやめてくださいって言われて、つまり売らないんですよね、伊手さん、売らないもの集めてもダメですって言って。
あ、そうか、だからあんまりそれ真似たやつがね、
てか財産になってるだけだから、在庫と、
なるほど、
いや見てろみたいな感じでそれで展覧会やることになって、展覧会には図録が必要じゃないですか、
うん、もちろんそうですね。
だからポスター本じゃなくて、はい、あれは展覧会の図録として、
あ なるほど、なので
展覧会会場でしか売ってないんです。
おお、じゃあいわゆる普通に書籍としては本屋さんとか、
はい、
ネットとかでは買えないものなんですね。
そうです、はい、うちのところでは買えますけど、
うんうん、
展覧会の会場メインで、だから書籍講座取ってるんですが、展覧会に図録ということで、一番最初今年の2月に日本の音楽をまとめて、
はい、
目黒、東京都なんですけど、
はい、
目黒区に目黒区区民美術館、目黒区美術館区民ギャラリーってのがありまして、
はいはい、
実はそこの周りに目黒区民センターっていうね、ライブハウスができるまで、ほとのど晴臣さんとかが演奏したとこ。
おお、まあ歴史的な、まあ、ベニューというか。う
ん、そう、まだあるんですよ。
おお、
そういうプールがあったりとか、そういうとこがあって、
はい、
そこで展覧会を結構340平米あったんですけど、
うん、
で、ここで展覧会をするために図録が必要だよねっていうので、作ったのが、赤い本です。
ああ、なるほど。これはだってもう垂涎ものというか、みんなすごくちょっと懐かしいと思う人もいるかもしれないし、新たにこうね、今リアルタイムに聞いてる人からすれば、あ、こんなことがあったんだみたいな、ちょっとしたこう歴史のその証明するようなものだったりしますよね。
で、あくまで僕が選んでるので、
うん、
だから足りない、なんだ、ロックンローだったらこのバンドってもないものもあるし、うん、もっと言えば、
まあ、確かにいい意味で偏ってますよね。
そう、あとね、うんうん、ないんですよ。
ない。
要するにポスターが、チラシが。
ああ、なるほど。要
する に何でもあるわけでもないんで、これもっと入れたいと思っても、
もうすでに現物がない。
ない。結構探す気になってすごく探すんで、それでも出てこないやつとか。
なるほど。
はい、結構いっぱいありますよ。
例えば今でも血眼になって探しているものって、例えばどんなものがあるんですか？
ロックはだいぶ終わったんですけど、この間ロックンロール特集店でやって、チェリーボーイズってバンドがあったんですよ。
ああ、懐かしい。これもちょっとロックンロールの流れの中で、
そうです。
ね、ヘタウマバンドというか、
ちょっと微妙なこの
微妙な、
すごいファンもいるんですけど、
いやいや、そうしたら好きでしたよ。
そうしたら、うんうんうん、やっと見つけたんで、ポスター貼ったら、クールスの人たちとか、うん、そういうのが好きな人たちが、チェリーボーイズだ、チェリーボーイズだぞって言って、結構ね、チェリーボーイズの人気すごかったです。
なるほど。だからアナログとかには、まあ、こう、手に入るけど、
はい、
まさかポスターとか、
はい、
そんなのはもう見たことがないですよ、僕
は。はい。まず、作ったのかもわかんないんで。
いや、ほんとほんと。
あと、まあ、今ちょっと先ですけど、ニューウェーブの、はい、まあ、今、来年1月出す本を作ってるんですけど、はい、例えばニューウェーブだったら、ポスター本当にないですね。ポスター自体がない。
いや、そもそも作ってない可能性もある。
かなりあると思います。やっぱそんなに、枚数がいかないんじゃないですかね。その頃はもうちょっとお金シビアにもなってったと思うんで。
だからプロモーションにもあまりお金かけれてないから。
だと思うんですけど。
宣伝物も、まあ、せいぜいあってフライヤー程度の。
フライヤー、ポスターもあんまりなくて。
うんうん。
で、だから探そうと思ってるんですけど、
うん、
それは、例えばそのアーティストのところに行けばあったりするんですよ。で、これ基本は自分が買ったものを自分たちで撮影し、うん、自分たちで本を作ってるんですね。だ完璧なる人だし、うんうん、完璧なる、なんていうんですかね、市民が作ったこういう本みたいな。
まあ、いわゆるそういうカテゴリーですね。
してんですね。そうしないと、借りちゃえば、もっと完璧なものができちゃうんですけど、誰の目線かもなくなっちゃうので、
なるほど。
だからもう、誰からも借りないようになりました。
いや、そもそもなんですけど、はい、なんでこういうこと井出さんやろうと思い出したんですか？
なんかね、
音楽制作とかまた若干違うじゃないですか、これ。
はい、そうです、そうです。やっぱりその、どっか残さなくちゃいけないっていう風に。
ああ、なるほど。使命感。
うん、割と使命感はちょっとありましたし、あと、どこにもこんなものはないから、今、じゃあ最初にシティポップスが流行ってきて、はい、だんだんフュージョンが流行ってきて、今ロックもだんだん来てる。でも、はい、海外の人が見ても、そういう、チラシやフライヤーは誰も見たことがない、
うん、
で今後も見れないと思うんですよ、うんうん、多分僕や深町さんが集めた、うん、もし集め出したらそれが最後で、うん、その下の世代の人はもっと違う音楽の集められるけど、
うん、
もう世代的に幅を知らないと思うんで、
確かに井出さんが手つけなかったら誰もやらなかった可能性
も やんないと思うんで、
ありますもんね、
ちょっとバカみたいな話と、うん、やっぱり年齢とキャリアで集められるものってあるじゃないですか、うん、だからここはもう自分で集めて、うん、でこうやって見せていこう、
うん、
でそれは多分世界基準になると思って。
あ、確かにね、これ、別に日本の人たちだけのためじゃないかもしれないですね。
そうなんですよ。
今すごくね、日本の音楽が海外からも注目を集めてるようなことを考えると、こういういわゆるビジュアルというか、
はい、
そういうものも、なんかこれからね、
そうなんですよ。
見たがる人が増えていく可能性ありますね、世界でも。
なんか僕だって、うん、その先ほどの本なんですけど、うん、全部そうやってちゃんと書籍コードも持ってるんですけど、
はい、
別に本屋さんに置きたくないってわけじゃないんですよ。ただ、返品とかいっぱいあるじゃないですか。
あの、
音楽の返品も大変なんですけど、はい、本だとまた綺麗に切ったりとか、
はい、カットしたりとか。物の場合はね。
うん、ありますよね、うんうん。だからそれだとちょっと間に合わないんで、うん、全部自費出版で作ってるので。
もう DIY 的な感じです。
はい。もう本屋さんに、うん、じゃあ、オーダー来ますよね。はい、それ、郵便局に、これ届けるまでやってますから。
なんか、井出さんご自身でやられるらしいですよ、そこね。
この録音売れたから、1000冊ぐらい郵便局行ったんですよね。
すごいですね。
みんなすごいんですよ。この本重いしね。すごい、すごい
腰を、まあ、そこがこう、まあ、人たるゆえんというか。
そう、腰が痛くなりますよね。いや、でも、で、その代わり僕たちは、ヨーロッパの方、イギリスの会社なんですけど、メインは、その、アート系のディストリビューションと契約してるので、ジャズの本しかりなんですけど、全部ポスター本も、結構な、冊数でお送りしてるんですよ、うん、
なるほど。
そう、結構いろんな、例えば T シャツ本なんかは、うん、パッと見ると SNS のインスタグラムで海外のアーティスト、うん、本当に日本に来るような、うん、なんか自慢の本で載せたりとか、
はい、
なんかそれ全部買い取りでやってるので、その辺はその辺でちゃんとビジネスにちゃんとなってて、
なるほど。
でこれで日本のロックをまとめて、まあ、来年の1月に、うん、シティポップとテクノポップとフュージョンとニューウェーブが入る本が出るんですよ。
またまた次があるわけですね。
本当はこの本と同時発売だったんですけど、
はいはい、
分厚すぎて、ちょっと
入りきらない、
濃すぎるから2冊でも、なので今それで準備してるんですけど、多分それがまとまった時に海外の人たちがもっとより日本の音楽と立体化するというか可視化するというか、
はい、
それもあってやることにしていったんですよね。
なるほどね。いや、もういきなりのっけからディープでマニアックな話
に、ね、
なってはいますけれども、まあ、なかなか最近ははみ出した企画もたくさん数多く手掛けられている中の一つが、日本のロックポスター展がですね、福岡でも、間もなく見れるということなんで、詳しくはまた後ほどその情報をお伝えしますけれども、さてここからはですね、まあ、井出靖さんがこれまで手掛けられてきたこうプロデュースワークみたいな話、まあ、リスナーさんもね、そちらの方がむしろ分かりやすい話だったりするのかなと思ってるんですけど、
はい、
どうですか、何か今思い出されるような、自分はなんかこういうことやったなという話で言うと何かありますか？まあ、自分から語るのもね、なかなかあれかもしれませんけど、うん、
プロデュースと、あとその例えばなんか、うん、あ、これもなんて人に言われたのが、あ、うん、家の近所で、
うん、
奥さんが、
うん、
なんか旦那さんボニーピンクのプロデュースとかしてたんでしょって言って、なんでそんなこと知ってんだろうっていう話になって、で、あ、そうですよみたいな話で、そうかそうかみたいな、そういう風に言われないと忘れてることってやっぱ、
あー、なるほど。
多いんですけど。
でも確かにボニーピンクというワードが入ってくると、みんな多分リスナーの皆さんも、えっという、
あ、そうですね、
分かる人がいるかもしれないですね。
先ほどのロックの難しい話よりきっと入りやすいと思うんで。
あ、そうか。それもだから井出さんの手掛けた一つのあれですよね。
そうですね。
お仕事。
だからその、うん、 そうすると今度その奥さんの犬仲間が、うん、オディセイ・ダダオンもやってたんですよねって言われると、うん、そうって言ってどこで調べてんのかなっていう話になり、
今時あれじゃないですか、ネットで検索したら
すぐ出てきちゃいますもんね。
入れやすしで検索したら出てくるんじゃないですか。
そうですよ ね、うん、だからまあ大体90年ぐらいからそういうオディジャーラブとかの事務所の社長と、う
ん、そもそもじゃあそこにまず行き着くまでは何があったんですか、井出さんは。
僕は長いんですけど、うん、まあ、またロックの話戻るから
ダメ。全然いいですよ。だってもう前半かなりディープな話してるから、もうついでに行きましょう、
これ。はい、18歳ぐらいの時、もうレコード会社で、うん、キャニオンレコードでバイトしながら。
あ、もう18ぐらいから。
はい。
う
ん
う
ん、で、はい、真裏にあった法政大学に同時に行ってるっていう。
あ、学生やりながら、バイトは
レコード会社もフルで働く。
うわ、なるほど。
そうすると、つまり、レコード会社の宣伝の方とかが、うん、はい、この修営者に行ったことにしていいかだっつって、その間に学校行くんですけど、うん、でそうなっていくうちにだんだんそういう東京ロッカーじゃないんですけど、はい、そういう東京ニューウェーブとかそういうシーンにだんだん近寄っていって、うん、でそれと同時にやっぱその頃にもそれ辞めた後に大学行きながらライターのアシスタントやってたから、うん、だから今井智子さんとか、はいはい、もう20歳からしてんですよね。
ああ、なるほど、まあ、
だから市川清さん
ライターの方ですよね。
はい、市川清さんも、うん、
はい、ああそっか、
45年してんですよ。
なるほど。
だからそういうな流れになっていきながら、脱、う、社、ん、に勤めていきながら、はい、
でも、まあ、ちなみに私と井出さんとほぼ同世代というか、
そうです。
井出さんが学年でいうと1個上ぐらい、
そうです、そうですよね。
なんで、まあ、要はあの辺の70年代終わりから80年代って、面白かったですもんね、また日本の音楽シーンも含め、洋楽もそうだし。
それで僕、うん、その、自分で会社をもう25、うん、かなんかで作って、伊藤聖光と、
はい、
そこの一番最初のアーティストが藤原博士くんなんですけど。
なるほど、ここで博士くんが登場するわけですね。
そう、そこで登場しながら、はい、で、もう一つ、
まあ、タイニーパンクスの頃ですかね。
そうです、全部、最初の方全部そうです。うんうんうん、で、そこからだんだんなんかいろんなライブとか見ながら、うん、27歳ぐらいの時までに自分でレコードのプロデューサーになりたいって決めてて、
おー、なるほど。
それがアンファンっていうレコードで、
はい、
あの、日本なんとかな21世紀のスタンダード集みたいな言い方でカバーを、うん、そういうことを花田くんもやってるし、
あールースターズの花田くん、
はい、小西康晴さんもやってるし、はい、日向俊文さん、ヤントミダさん、
もうそのここからもプロデュースが始まってるんですね、はい、
それがもう27歳で初めてアルバムをプロデュース、なるほど、自分プロデューサーアルバムを作って、
はい、
でその時の2でもうオディジャーラブのメンバーが参加してて、
うん、
その時からだんだんこういう近くにいた人たちからマネージメントをしていくようになっていくみたいな。
あの90年代のまさにこう、まあ、渋谷系も含む流れが出始めてた頃、
はいはい、だからまあその辺からもオリジナルもやりながら、うん、同時にスカフレイムスもやってるみたいな、そういうこういうのが走っていって、
うんうん、
で小沢健二君になったりとか、はい、そういうのが90年代で、うん、だから事務所の社長だったり、
だからメジャーのど真ん中もだから来られてるから、
はい、ど真ん中もやってました、
ね、でもそこだけじゃなくちょっとサブカル寄りなスカフレイムスもそうだし、
そうあのちょっとディープな方の
ディープな方も同時に並行して、
はい、
うーん
やってました。それ でそういうものがだんだん落ち着いてきた時に、はい、あのやっぱりプロデュース今度、
うん、
まあ、海外だとクレモンティーヌの立ち上げから全部、
はい、まあ、日本でも、ね、かなりリリースありましたよね、クレモンティーヌ
売れたと思うんですけど、
はい、あれも井出さんがほぼやってる、はい、
そうなんです、あの、世界に、うん、例えば、じゃあ乱暴に言ったら CBS ソニーがあったとして、うん、エピックソニーがあったとして、
うん、
そうしたら日本だったら CBS ソニーはその頃結構メジャーな人が多かったけど、うん、エピックだったらゴンチツとかいろいろ出してたから、
はいはい、
こっち側の音楽っていうのは、うん、世界にヨーロッパにはないのかというプレゼンテーションをして探しに行くんですよ、うん、
なるほど。
だから、うん、ソニーのロンドンと、うん、かあのなんだろうねごめんなさい、フランスとかいっぱい行くんです、うん、それで全部受けて、うん、でレコード全部集めて向こうで打ち合わせして、
うん、
そこの1枚がクレモーティーンのシングルだったんですね。
あ、そこで見出してきたんです。
はい、
まだ日本では全然知られてなかったけども、
はい、そうです。1枚だけシングル出してて、うん、メジャーにならなかったんですよ、うん、それをトニーでやろうって言ったりとか、あとはあそれこそ菊野さんとかが仲いいじゃないですか。
はいはい、菊野さんね、あのもう元洋楽のね、はい、いろいろディレクターされていた、
うん、そう、うん、あともう一つはそのメインの仕事の時はジプシーキングスを売るっていうのは決まってたので、
はい、
それのビジュアル、うん、その時僕ジャケットとか作る担当もしてたんで、
うん、あなるほど、
なんか日本専用のジャケットを作って、はい、
うん、
あれをどうやって売るかみたいなそういうのも結構やってたんですよ、うん、
なるほど。
だから洋楽はそういうのやってて、
うんうん、
でそうするとだんだん邦楽もそういうのやってくれないかなって、
あ
だんだん頼まれていって邦楽、うん、洋楽っぽいあ音楽を、うん、っていうことで最初ボニーピンクさんをプロデュースしたんですけど、
めちゃくちゃ売れましたよね。
売れました、
お、はい、なるほど。
なんかその時に、まあ、3人ぐらい頼まれたんですけど、同時に。
うん、
で、ボニーピンクをやって、で、 やって、やり始めた時に、うん、いや、実はこれ、このアーティストやってほしいんだって言われた一人が、ウーアだったんですよね。
ああ、まだウーアがデビュー前。
うん、そう。ひろしくんとかみんなやる前で、はい、で、あ、僕、ボニーピンクやっちゃってるんですけど、あ、だったら大丈夫って言われて。
お大丈夫
要するに、もう、あの、かぶっちゃうから。
ああ、なるほどね。やれなかったんですね、じゃあそこは。
うん、事務所の方
に。うん、なるほど、なるほど。
はい、だからそんなので、まあ、後で聞いていただきますけど、
はい。
それでだからやっとウーアとレコーディング一緒にできたなみたいな、なんか最近出したアルバムなんですけどね、
うんうん、なるほどね。
そうだからまあいろんなことが複合してプロデュースやったり、
はい、
で同時にその時はもうお店も持ってたんで、
あ、もうその頃からグランドギャラリーは始まってたん
です
か、
最初ファンタスティカってお店で、
うん、何の何を何のお店だったんですかそれ。
ね、うん、古着と、うん、なんだろうな、雑貨とか、
あ、もうすでにやっぱりその頃からいろいろ、
あとレコードとか、
うん、
そうなんですよ。
まあ、多少、だから音楽は、まあ、いわゆるこう、いろんなものを含むファッションもそうだし、はい、だからですか？やっぱそういうのをだんだんこう、発生していくというか。
なんかね、うん、変な話だけど、2階、一軒家の建物借りたら、
うん、
あの、家賃多く払ったら、お店できるって聞いて、うん、お店って自分で作れちゃうんだと思って、それまでそういう、集めてはいたんですけど、うん、で、そこでお店を作ることに急遽して。
なるほど。いや、普通の音楽プロデューサーは、まあ、そこで手出さないですよ。
そうですよね。ね、うん、で、2階がレコーディングスタジオなんですけど。
なるほど。
はい。
あ、でもいろいろ兼ねてますね、じゃあ。
あ、そうなんですよ。だから遊びに来たやつがそのままレコーディングしてるみたいな。
おうん。で、しかもそういう音楽が好きな人はそこに来てなんか物を買ったりとか。
そうですね、そういう人ばっかでしたね。そう、
つながりができていくわけですもんね。
は
い、
だからお店はなんだかんだ90年ちょっと、92、3年ぐらいからずっとお店はずっとやってるんですよね、
う
ん。
なるほどね。まあでも考えてみたらロンドンでもワールズエンドとかね、ああいう、はい、まあ、音楽と非常にこう密接な関係のあるお店がね、あったりするから。それをだから日本でやってたのが井出さんというふうに。言い方もできるのかな、じゃあ。
いや、そんなにすごいもんじゃないんですけど、なんか知らないけど、お店はなんか、なんだかんだやめてないんですよね。
ああ。
未だに。
未だに、だってそれはね。
そう、やってるから。
継続してる。だ好きなんでしょうね、多分ね。やっぱり。
なんかお客さんの、僕お客さんの腸は苦手なはずなのにずっと続いてるっていう、この不思議な感じなんですけど。
だって、あれでしょ？お店にも必ずいるみたいな。
いますよ。なんかこのいることが、自分にとっては、うん、なんていうの、いないと、なんていうかな。
はい。
時間感覚がちょっと、危うくなるという人も多いから、
なんかある程度こうルーティン化した方がいいということですか、
はい、
一つは生活が、
あと毎日働いてるってことをテーマにしてるんですけど、なんかいることによってちょっと威圧感があるし邪魔かなってよく思いながら、でもないないといないで、たまにそういう威圧感があった方の方が好まれる人もたまに来るんで、その辺のバランスですかね。
なるほど。
まあでもまあ毎日います。
でもそこはね、貸してる感じがまた素晴らしいですね。
なんかそうしないと、
あの偉そうにこうすることもできないこともないじゃないですか。音楽プロデューサーだから別にね、お客さんの前にいなくてもいいとか、ね、いろいろ他の制作やってればいいみたいになりそうな感じもするけど、あえてそこは自分の一つの使命としてもちゃんと接客もするみたいな。
いや、そんなすっごいもんじゃないんですか。ないんですけど、
おうおう、
まあ、邪魔な方が多いんでしょうけど。
まあ、あれですかね、その、ある種、こう、隠居って言ったら言い方悪いけど、
ああ、そうですよね。
とにかくそこに、なんか見えると。そう、井出さんが いるなっていうのが、存在としては、ちょっとお客さんも感じることができるぐらいのポジションっていうことですか。
どうなんですかね。うん、いや、
なんか僕江戸っ子みたいな雰囲気をちょっと井出さんに感じるんですよね。
あ、まあそうですね。
昔からなんかね、そういうこうなんていうんですか、なんかこう、うん、あるじゃないですか。
なんかね、江戸っ子って難しくて、うん、そのやっぱり3代続くって東京で、うん、なかなか大変なんですよ。
あ、やっぱそうなんですか。
小学校の時も誰もいなかったです。う
ん、だから後継ぎにならないって感じなんですかね、親がやってること。
3代続くっていうのが、うん、もう3代っていうのはもう絶対に東京出身者じゃないんですよね。
ああ、なるほど。
自分のお父さんのおじいちゃんの子じゃないですか、うん、3番目って。なんかもうほとんどいないから。
まあ、どっかから来たとかね。
そういうね、そういうものだと思うんですよ。
うんうん、
だから欲がないくて、うん、今みたいな感じなんですよね。
うん、
そのやってるけど、うん、こういうふうに進んでいきたいみたいなビジョンがないっていうか。
だから、いい意味でそういう自由な感じしますよね。
うん、あとはもう、お金があればもっと自由ですね。
でもなんかほら、そこはもちろんもうそれに越したことはないけれども、でも何か、その、なんて言うんだろう、こう、もう自分スタイルみたいなものが、やっぱ井出さんを見てると、できてるなって感じがすごいするんですよね。
なんか、
前例にとらわれないというか。
そう、なんかやっと、うん、本当にこの年っていうか、うん、この1、2年ぐらいでやっとそういうことが、さっきの本もそうですけど、うんうん、自分にしかできないこと、
うんうん、
っていうのをより、少しずつ明確にできてきつつあるという、うんうんうん、ところで今アクセクしてます。
なるほど。
もがいてるというか。
うん、
だから、この、 福岡県立美術館もそうですけど、はい、あのだから都とか区とか、はい、県とか、うん、そういうとこで、うん、自分名義で借りてるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、主催僕なんです。
もうあのいわゆる、あ、本当だ、個人名ですよね、主催が。
はい、主催個人名。
あえて会社にしてないという。
うん、これ、個人じゃないと借りられなかったりするんですよね。会社なら会社でまた違う形になるんですよ。
なるほど。だからもう、ここにすごい、こう、ある種のビジネスじゃなさが出てますよね。
まあ、本当は会社の方が安心なんですけど、おうおう、例えば、目黒区もそうで、うん、目黒区民なんですよ。
うん、うん。
そうすると、優先的に、
なるほど。
抽選があるらしいんですけど、本当はどう選んでるか分かんないんですけど、
お
う
お
う、なので、あの、とにかく、自分たち借りれるとこは、一回とにかく、ダメ元で、ちゃんとやっていこうって。
まあ、今ちょうど話が出てきたんで、ちょっと逆にここの話をね、もう少し深くお伺いしたいんですけども、今度、福岡県立美術館で、
はい、
もう、あと5日後です。9月30日から、10月の5日まで、井出康氏が収集した日本のロックポスター展、1960年から1986年までというタイトルで、
はい、
しかも
69年です。
あ、1969年から1986年までということで、しかも主催は井出康氏個人ということですよ、はい、これ
あの、ね、なんかあの結局東京で今年2月にやったら、
うん、
本当にどのぐらい、まあ、手応えはあるものは店でやってて、うん、あ、そういえば熊井さん面白いのが、
はい、
入場料いただくんです、必ず。
ああ、なるほど、
はい。うちの店でも今1000円いただくんです、
ね、うんうん。
ポストカード。うん、その方が動員増えるんですよ。うん、
あ、逆に？
はい。
あの、無料にするよりも、
うん。あの、モチベーションが全然違うんですよね、見に来る。
ああ、それはあるかもですね。
で、それを目黒でやった時にどうかなって思ってたんですけど、うん、会場すごくあったんですけど、うん、まあ、結果5日間で2000人来たんですよ。
ああ、すごい。
うん、本も、うん、2ヶ月で2000冊売れたし。
全部。なるほど。
結局、うん、そっか、やっぱりそういう場所ってあるんだなって思うときに、うん、もうその前ぐらいから、もうとにかくいろんなとこ調べてて、
うんうん、
で、福岡市立はあれだったんですけど、県立は、うん、その1階展示室は、個人で借りれるっていうことで、
うん、
いっぱいお話をしまして、
なるほど。
いっぱいご説明もしまして、
はいはい、
で、まさに借りれることになりまして。
素晴らしい。あんまりこういう企画は、県立美術館とかでは見たことないし、初めてじゃないかなと思うんですけど、ね、
そうだと思います。あの、目黒の時も初めてだったので、うん、相当苦労しまして、
うん、
やっぱり自分が描いた絵とか、
うん、
そういう写真、
まあ普通そうですよね、美術館はね。
そうなんですよ。だから、うん、それがもうちょっと大きければクリスティンじゃないけど、
うん、
要するに自分が収集したものをコレクション飾るじゃないですか、みんな、
うんうんうん、
アンディ・ウォホル展みたいな、
はいはい、
まあ大げさに言うとそういうことだと思うんですね、うん、もうそういう域になってるものもあると思うんで、うん、50年前のポスターもありますから、
うん、
だからそれをあのそういうふうにと言うとまた難しくなるから、
はい、
じゃあ簡単に言うとスーパーのチラシみたいなもんですかって、まあ、それも関係ありますねみたいな感じでうまく、うん、うまくこの妥協点を作りながら、
はい、
あのとにかく自分個人であの集めたものを皆さんに見ていただきたいっていう、うん、
なるほど、
ことでちょっと1回目成功したんですけど、うん、もうその時絶対次は福岡って決めてて。
なるほど。でもそれはね、我々としては嬉しいですよ。なんか福岡選んでくださったっていうのは。
いやいや、逆にほら福岡の音楽ですごく育ったものが大きいから、
うん、
そのそれが実際バンドもそうだけど、
うん、
福岡っていう街で都市で、
うん、
あれだけ日本をずっと動かしていくとか、今でもそうだけど、こういう力ってすごいと思うから、
うん、
要するにそこだったら、うん、東京のバンドが入ってても、うん、全部のね、福岡だけじゃないバンド入ってても、うんうん、全部を受け入れてくれる気がするから、
うん、
まずここでやらせてもらえたら嬉しいなと思って。
じゃあ今回その福岡の音楽というちょっと選択もいろいろあるわけですね。
あります。福岡コーナーは作りたいですね。
うわー、それはちょっともうこれは皆さん絶対見た方がいいですよね
今までね、うん、ポスター展とチラシ展分けてるんですけど、
はい、
チラシ展はうちの店なんですけど、
はい、
福岡のはチラシも持ってくるんで、
うん、それは両方見れる、
見れるのは初めてだと思うんで。
なるほど。いやでもなんかあのいわゆる宣伝のために作られたものではあるんだけども、なんか僕も部分的に見せていただいたらやっぱりすごいクリエイティビティも感じますもんね。
そう、なんかすごいあのやっぱり
とか
そう DIY プラスクリエイティビティもあるし、
うんうん、
あと T シャツみたいに、うん、あのワンデー、やっぱりあのヴィンテージ T シャツってワンデー一日物が高いんです
ね、はいはい、
同じように僕はすごい一つ持ってきますけど、うん、アーティストサクセーションの久保コードのやつがあって、
うん、
あれがラプソディになるんですけど、
うん、
その時のポスターもあるんですよ。
うわ、
そうすると一日だけに作ったもんだから、やっぱ一夜だけのものってすごいじゃないですか。
贅沢ですよね、考えてみたらね。
そうなんですよ。だからそういうのとかをいろいろみんなに見てもらって、なんかそうするとなんかそれぞれの思い出がいっぱいなるらしくて。
なるほどね。これはじゃあもうとにかく特にこの時代をリアルタイムで音楽が好きでどっぷりハマってた人なんかはもう絶対なんか得れるもんでしょうね、きっとね。
そうですね。あと
行ったら
結構年上の方から、あと若い子は若い子で、
うん、
今聴いてたものがまた見れるのが嬉しいみたいで。
そっか。新鮮、ある意味新鮮にまた。
はい、そう、今もうポスター作ってないじゃないですか、あんまり。
だし、今もうほら、サブスクの時代だから、もう今の若い人たちって、もうそれがいつ作られたものであっても、もう関係ないですもんね。
わかります、わかります。
70年代の音楽でももう、なんてストレートに刺さる場合もあるし。
だと同じ音質で、ね、うん、デジタルとかで聞こえちゃうものが、うんうん、紙の紙質はほら、匂いがするっていうか。
はい。
今回ね、額に飾らないんで、
うん、まあ、
直に見せるんで、だからより、うん、いいと思います。
なるほど、そういう時代も感じられるというね。
まあ、だから新しい自分の中では最先端な仕事を、うん、今やってるのがこの仕事ですね。
いやー、まあ、ちょうどね、あの福岡でいうとミュージックマンスがもう終わったタイミングの余韻のタイミング
なんですよ。そうなんですよね。
だからなんかちょっとさ、物寂しいなと思ってる時にちょうど、
いや僕もあそこだとあの暑さに、うん、ちょうど終わった後に、ちょっとそういうものも感じて見てもらえたら、うん。
やっぱロスがあるじゃないですか。
はい。
終わってしまうと。
はい。
ちょうどいいタイミングで。
いや、嬉しいです。
アフターで、うん。引き続き楽しめるなっていうのがあるんで。
あの、前日いるんで。
なるほど。
あ、はい。
もう在廊ありなんですね、井出さんがね。
あの、全部30日から5日まで。
わ
あ。もうホテルも取ったので。
なるほど。
はい。
まあそういうちょっとね、あの、また、あの、得意なというか、接客も、あるってことですか。
そうですね。そう。あの、何か売るわけじゃないんです。あの、うん、あ、図録としか売らないんですけど、
な
んか、やっぱり質問される方とかも多くて。
いや、多分聞きたいこともあると思いますよ、やっぱり。
ね、
これがね、どういう時代でいつ作られたのか、ね、なんで作られたのかっていうことも含め。なるほど。まあ、本当キリがないんですけども、お伝えしてますように、いよいよ9月30日から10月の5日まで、井出康が収集した、日本のロックポスター展。1969年から1986年までということで、これが福岡県立美術館の1階の彫刻展示室で入場料1,000円、そして記念ポストカード付きで開催されると。
はい。
で、東京に続いて福岡が実際初めてね。
はい。
ということなので、まあ、僕は個人的にも非常に楽しみなんですけども、まあ、リスナーの皆さんに、じゃあ、井出さんの方からですね、
はい、
あの、こういうものですということをちょっと改めてお伝えしてもらってもいいですか。
はい。僕が収集したということで、ちょっと偏ってるかもしれないんですけど、様々な、日本のロックのそういう、黎明期の、まあ、70年代ぐらいですね、最初のところから、やっぱり、すごくロックが発展していく。その頃って黎明期はモノクロなんですよ。
うん、
そこからどんどん80年でカラフルになっていく形っていうか、それぞれが、そうするとすごい躍動感があって、あとロックミュージシャンが全員かっこいい。
なるほど。まあ、ちょうど高度経済成長期と同じく音楽も成長していくわけですよね。
そうなんですよ。それがすべて、うん、あと、ブルースとかのコーナーも作ってるんで、うん、例えば、松江優作さんとか、
うんうん、
原田芳雄さんみたいなとこもあれば、はい、やっぱりやっていくと、やっぱね、沢田研二さんのポスターとかも含めて、
はい、
あとね、もちろん象形もそうですけど、
はい、
様々な場所に刺さるとこが皆さんそれぞれあるみたいなんで、
なるほど。なるべ
く、今日、下見行ってきまして、
うんうん、
かなり語れると思うんで、うん、
なるほど。
すごくね、一階ね、一、うん、階の展示室に合ってます。ちゃんと昭和感がすごくあったんで。
う
ん、
なるほど。だから、はい、まあもちろん井出さん偏ってるかもしれないっていう話もありましたけど、でも実際はかなりじゃあバラエティに富んだ。
そうですね。
一般的にもよく知られている。
あ、アーティストも。
アーティストとかね。
はい。
うん。
ちゃんとその時すごく出たアーティスト。だから。
まあ僕からすればもうなんかキャロルとかね。
はい、そうですね。
クルーズとかあの辺の。まあ、カルチャーもね、結構。
タプシーあるように。まあ、もう、だから一つは偏っちゃって貼れないので、一アーティスト2枚ぐらい、
まあね、
2枚ぐらいにしようかな、みたいな感じですけど、
うん、
かなり、大体の人が見て結構満足してくれたことは多いんで、自信を持って持ってくれることはあります。
うん。これはもう東京について福岡でしか見れないので、皆さんぜひですね。
はい。
この時期は、アフターミュージックマンスで皆さんロスしてると思いますので、ぜひビジュアルで音楽を体感していただきたいと、
はい、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、井出さん来週も引き続きゲストでお招きしますんで、
はい、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。ということで今夜のゲストは音楽プロデューサーで、アーティストの井出康さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。